プレゼンテーションの常識7つの嘘、よく聞くことなんですけど、本当は違うよってことがプレゼンテーションの世界にはいっぱいあります。プレゼンテーションね、間違いだらけなんです、考え方について。なのでそれをちょっと最初にお伝えしようというふうに思います。まず1つ目、プレゼンテーションは場数を踏めば上手くなる。これよく聞きますね。場数を踏めば上手くなるわけじゃありません。もしも場数を踏めば上手くなるのであれば、学校の校長先生、みんな上手いはずですよね。学校の校長先生のスピーチと聞いたらどんなイメージ浮かびます？学校の校長先生のスピーチといえば、眠い、
長い、
長い、
くどい、
そうですよね。運動場で女の子が貧血で倒れるみたいな感じじゃないですか。そうですよね。もしも場数を踏めば上手くなるなら、校長先生は話すこと以外仕事がないんです。校長先生だってテストの採点とかしますか？しないですよね。なんか学校の門が壊れたらこうやってトンテンカンテン直したりしますか？しないですね。授業やります？何してんですか？校長先生スピーチしかやることないんですよ。もちろん校長先生は学校の中だけじゃないですよ。 PTA に行ったりとか教育委員会に行ったりとかいろんなとこ行きますけど、ミーティングとスピーチしかしてないんですよ、校長先生は。だと上手くなるはずじゃないですか。他にもいっぱいありますよね。例えば、議員、政治家、どうですか、政治家のよく街頭演説とかしてるじゃないですか。皆さんの中にいます？街頭演説、おすごい、このスピーチすごいって吸い寄せられた街頭スピーチを聞いたことがある人。どっちかというとうるせえなと思ったことがある人ですよね。だって下手ですもんね、政治家の人って。あ、中にねすごい上手い人がいます。僕が知ってる中でこの人すごいなと思うのはですね、もちろん田中角栄と田中真紀子さんとかめちゃめちゃうまいですし、それからあんまりメジャーじゃないのかな、山川明美さん、山川明美さん抜群ですね。山川明美さんは今東京都議になるんですかね、自分も障害者手帳を持ってる方、女性なんですけどめちゃくちゃうまいですね。あとはですね、あと小池百合子先生もやっぱうまいですね、小池百合子さんね。もうあの辺はあれです、元テレビのアナウンサーですから、もうそってメディアから来てますからね。そうしたらうまいです。あとは小泉純一郎 と、小泉進次郎でいいし、進次郎うまいですね。進次郎って呼び捨てになんでしてるのか分かんないけど、彼もめちゃめちゃうまいです。あ と、僕が知ってる政治家で今現役で一番うまい人は石破さんです。石破さんはもうぶっちぎりにスピーチうまい。ただ顔が悪い。いや、そう思いません？石破さんスピーチ力すごいんですよ。いや、僕思うんですよ。頭もいいし、正しいこと言ってますよ。正しいこと言ってるって言ったらおかしいかな、すごく的を得たこと言ってるんですよ、本質的なことを。だから石破さんがもしもね顔が良かったら僕ね総理大臣になってると思う。だってあの職業人気商売だから。そうでしょ、政治家ってだって投票で決まるわけですから、人気商売なんですよ。頭が良かったら政治家になれるわけじゃないですからね。人気がないとなれませんから。小泉純一郎さんなんか分かりやすいですよね。多分小泉純一郎さんは頭悪いと思うんです、僕の予測では。そんなに頭良さそうじゃないじゃないですか。でもシンプルに国民に届くスピーチができるんですよ。で、ほとんどの政治家は国民に分からない話するんです。だから人気が出ないんですよ。小泉純一郎さんは国民に分かる言葉で喋るから人気があるんです。だから影響力があるんです。結果リーダーシップを発揮できるんです。まさにスピーチってそんな風に相手に分かる話ができる人。なぜかというと、これ大事なことはちょいちょい書いていきますね。これ法則があるんです、いくつか。人は自分に関係のある話しか聞けないんです。人は自分に関係のある話しか聞けないんです。ちょっと細いね今日ね、ごめんね。もっと太いの持ってくればよかったですね。めちゃめちゃ字が細いですねこれね。こういうのも実際にセミナーやるときには僕ちょっとミスっちゃいましたね。今日太字を持ってくるべきだったんですけど、やっぱ見やすいような字を、今日人数少ないんでまだなんとかいけそうですけど、これ60人とか70人だったらもう終わりですね、これで。この時点でアウトですね。見づらいっていうのはもう受け取れないですね。 スピーチも同じですね。聞きづらいだと内容が良くても持って帰れないですね。これだから、これ文字ですけど、スピーチで言うならば、人は人間に関係のある話しか聞けないみたいな感じじゃないですか、これね。言葉で表現するならば、人は自分に関係のある話しか聞けないっていうのは太文字ですよね。そうですね。これはだから失敗例になりますけど、プレゼンテーションは場数を踏むことで上手くなるわけじゃないです。正しい法則を身につけなきゃダメです。法則、原理原則があるんです。原理原則、何でもそうです。だから学びって原理原則を身につけると、とっても価値があります。原理原則、原理原則って何か、 あんまり原理原則って何かって聞いたことないかもしれないので説明しておきますね。原理原則とは、いつ、誰が、どこで行っても同じ答えが返ってくる。それを原理原則と言います。いつ、誰が、どこで行っても同じ答えが返ってくること、それを原理原則と呼びます。一人の漏れもないってことです。これ原理原則ですね。原理原則ってあるんですよね。例えば人の悪口を言い続けたら嫌われる、これ原理原則じゃないですか。必ずなりますよね、そういうふうにね。人のいいところばかりを探していたら毎日気分が良くなる、これ原理原則じゃないですか。物を話したら落ちる、もう原理原則ですよね。これ静岡だと落ちないとかありますか。岩手だと上がっていくとかね、ないですよね。いつどこで誰が行っても同じ答えが返ってくるもの、原理原則って言いますね。そういうものがあるんです。今日も原理原則ぜひ持って帰ってほしいと思います。場数を踏むことでうまくなるわけじゃなくて、原理原則が分かった状態で訓練を続ければうまくなります。それがスピーチの世界です。なので今日も原理原則持って帰ってほしいと思います。